アグリミュージックラジオ。
皆さんこんにちは。アグリミュージックラジオプロデューサーの慎吾です。前回の配信の最後でお知らせした通り、本日は久松さんのゲスト回の特別編をお送りしたいと思います。普段本編では出さない曲中のラフなトークや収録後のアフタートークを収めております。まあ、本来は配信に出さないということで、ゲストの方もまあリラックスしてお話しできる機会で、我々も裏方とゲストさんとのコミュニケーションが取れる時間として過ごしているわけですが、久松さんとのお話がとても面白くて、本当に音楽と農業を通じたお話がたくさん繰り広げられました。これに関しては久松さんから許可もいただいていますので、こちらを配信したいと思います。まずは選曲していただいた2曲の曲中のトークが2つと、その後に収録後のトークとなっておりますので、 CM の後お聞きください。
高知の海を分かち合う、太陽の光を分かち合う、水と空気を分かち合う、
五色のナスや色とりどりの野菜を通じて作る楽しさ、食べる喜びをあなたと共に分かち合いたい。
Diversity of Happiness Values
分かち合う農園、
高知のナスの夜明けぜよ。
まあ当時もこれを聞いて自分を励ましてましたけども、まだまだこの曲が出た頃には暗黒時代でしたけどね。
はい、それでは曲紹介も、久松さんからお願いします。
はい、モレレンバウム夫妻と坂本龍一でチザフィナード。
めちゃくちゃ綺麗な曲なんですよね。
これはこのチェロがね、本当に美しい。
綺麗ですよね。でも声も、でも私坂本龍一がめちゃくちゃ好きなんで。
ああそうですか。それは
大好きなんです、うん、
これがまたねすごい逸話で、あのカエターノ・ベローゾってわかります？カエターノ・ベローゾってブラジルの巨匠なんですけど。
いや知らないです、うん、
カエターノ・ベローゾのライブに行って、でそのこのジャキスっていうこのモレネバン夫妻の旦那の方、チェロの奏者なんですけどが、はい、弾いてるのを聞いてすごいいいって思って、
うん、
変えたのに紹介してもらったんだとかってインタビューに答えてんだけど、変えたのベローゾともう友達だったんだと思って。
坂本さんですか？
アメリカに渡ってたんですね、その時にね。そ
う、はいはいはい、うん、ニューヨークに住んでた頃ですかね。
そうですね、ニューヨークに住んでた頃で、もともとはこれ、うん、この前に出た2000年にカーサっていうアルバムがジョビンの、
はいはいはい、
ジョビンの成果で、ジョビンの成果でレコーディングするっていうプロジェクトで、
うんうんうん、
それが結構うまくいったんで、2枚目をニューヨークで撮って出したんですけど、まあ、こっちの方が音が全然いいんですけどね。
いや綺麗ですよね。すごい完成度だなと思って。
いや本当に
完璧ですよね。
そうなんです、レコーディングもいいし、
うん、
この感じ。いや坂本龍一ってあのね、あの表、はい、なんていう、前面に出ないでこういう風にバッキングでやる時も本当にうまい。
いや分かります、
ですよ、
分かります。
それがねすごく良くて。
ちょっと待ってください、坂本龍一語り出したら私止まんないんで。
雑音と案件音楽の話
いやばいですね。本当ですね。いやでも坂本龍一はやっぱり映画音楽もかなり成功してるだけあって、うん、その合わせるというか、その音の役割をきちっと表現するのがめちゃくちゃうまいんですよね、
うん、そこが本当に総合的な音楽家、
うん、本当に深い。はい、
あれなんですよね、オスカー取った時に、
うんうんうん、ラストエンペラーですね。
ラストエンペラーでやっぱ、はい、それ僕1冊目の本に書いてるんだけど、
はい、
要するに日本で100万枚売るよりも、
うん、
10カ国で10万枚音楽好きに売った方がビジネスとしてはずっとやりやすいから、うん、だからその世に出れたことによって、そういう風に自分の好きな音楽が実現できるんだって言って話があって、僕はそれはかなり感銘を受けて、
う そんなこと言ってんだ。
マニアックなことをやるためにはやっぱりマスマーケットにやらないといけないってこともあるわけじゃないですか。そこは結構重要なポイントだなと思うんですよね。だからそれこそそういうバッキングをやったりうんぬんっていういろんなタイプのポップラミュージックじゃないこともやったりっていうのが坂本龍一がやっぱりできたのは、やっぱり世界的に有名になったっていうこともあるので、
いやすごくありますよね。何気に商業的にかなり成功してるんですよね、彼は。
そう、その、
コマーシャルとかもたくさんやってるし。
そうなんです。だからいろんなことができるもあるし、矢野顕子も当時インタビューで、
はい、
僕が聞いたのは、
出してきましたね。
桑田佳祐がのラジオに
絶対曲中に終わらないやつ
出た時に、
はい、
夫がオスカー取るってどういう感じなのって聞かれて、まあ端的に言ったらもう稼がなくていいでしょって言ってたのね。
や
っ
ぱ、
そういう感覚っていうのはすごく大事だなと思って。やっぱり自分の
お金のためにやってるんじゃない、食うためじゃないってことですよね。そうそう、仕事が。
そうそう、あ、終わっちゃう。
ちょっと待ってください。あ、続きも農業の話からめっちゃ離れた
ね。
戻れない。
これはあの雑音に音源提供してもよろしいでしょうか。
いいです。
はい、どうぞお願いします。
モレレンバウム、坂本龍一でジザフィナードでした。
いや、なんかボサノバッハという名前が 初めて出たっていう割には、ザ・ボサノバ。
アグリミュージックレディオ、音楽で心を耕す。
1曲目の曲中のお話でした。では続いて2曲目の曲中のお話です。どうぞ。
そのポップライフもわかるでしょ。
わかります。私ライムスター大好きなんで。
ライムスター好きだから。
ポップライフってもう本当に震災の前に出たとは思えないアルバムなんですよ。
その話で一本取れるぐらい。
取れるでしょ
う。やばいですね。じゃあそれは曲中に話してもらうとして。では曲紹介も久松さんからお願いします。
はい、はい、カーティス・メイフィールドで So in Love。
いい
ライムスター好きなんだ。ライムスター好き
です
ね。
そしてまた歌い出すですよね。
本当そう。そしてまた歌い出すって。
いや、そしてまた歌い出すは本当みんな聞いてほしい。
うん、マジで。そっちかけた方がよかった。
いやいや、ここはやっぱりカーティスで。
いや、でもカーティス・メイフィールドも大概いいですからね。
このアルバムは特に好きですね、僕は。いや、それでそしてまた歌い出すがすぐ出てくるのはさすがですね。
あれでもたまたまだったらしいです。
あ、そうですよね。だって3月 の、
その前に出してる
7日とかに出てるもので。
あ、直前なんだ。
いや、でもあれは本当にもう涙を流しました、私あれを聞いて。
ライムスターの歌丸さんがラジオをその当時土曜日にやってたんですけど、ちょうどその震災のあった直後にラジオで、これはどうしようってなったんだけど、その数日前に出したその「そしてまた歌い出す」っていう曲がまさにその謹慎、なんていうんですかね、不謹慎オーラみたいなのが出ちゃうのを予測してかのような曲で、それでもうかけようっていうことになって、そのラジオでかけたっていう経緯があるんですよね。いや、
確かにあのラジオでいろんなものをかけない空気がありましたからね。
うん、スポンサーも全部降りちゃって、
歌ってる場合ですよっていう歌詞は本当にもうドンピシャですよね。全然。そしてこのカーティスの話をしないでライムスターの話
です。本当ですね。
素晴らしいです。
だけど
普段は使わないんですけど、この音源もなんか使わせていただきたいんですけど。
どうぞどうぞ。
大丈夫ですか。すいません。ありがとうございます。別の番組に納品します。
いや、ライムスター話しましょうよ、今度どっかで。
あ、ぜひぜひ。
ちょっと、いや、私と姉ちゃんの2人で音楽番組をやっているんですよ、また別に。
ちょっと私が忙しくてできてないんですけど。
これは音楽番組じゃねえのかよっていう。
いや、もっともう音楽だけをだらったら語る
のに。農業関係なしでやってるっていう。
そっちはもう音楽の話しかしてない。
そう、
それはたまらん。マジで。もういつでも呼んでください。
マジですか。やった
ぜひぜひ。やったらライムスターの話できる。
やばい。っていうか、私置いてかれるからちょっと勉強するわ。
やっぱ趣味の音楽語るって面白いっすね。
熱いっすね。 みんな止まらなくなるもんな。
止まらない。うん、
でもいや、いい、なんかあれですね。その他の回何個か聞いたけど、
はい、
そんなだからライムスターの話とかほとんど出てきてない気がするから。
そうですね、
ここはやっぱり、うん、ここは MC の2人は自分のカラーをぐっと押さえてですね。
確かに。
ゲストさんを主役にする回。
場所が必要になっちゃったんですよ、だから。
あ幻もね、幻も今日かけてもらおうか。
ね、ちょっと迷った。
やばい。
マミディですね。
久松さん、音楽お好きなのかなとは思ったけど、ここまでとは。
そうだね。幅広いですね。
多分めちゃくちゃ深く聞いてらっしゃいますよね。うん、
まあでもジャンル的には割とやっぱり黒人音楽が好きだし、
うん、
その、ヒップホップもやっぱりそういう文脈だし、
じゃあ R&B からのヒップホップみたいな。
そうですね、うん、そういう系統かな。まあでも、もともと遡ると多分山下達郎聴いてたことが黒人音楽の入り口になってるし、
はいはいはい、
達郎、
達郎かけたかったんですけど、配信してないんで。
あそうなんですよね。
そっかそっか、Spotify ないのか。
ない
です。Spotify 結構あるんだよ。
だからね、ブルーハーツとか。
ブルーハーツがないんだよね。
ない
ね。
だから、iTunes の曲消せないんだよ。
わかる。すごいわかる。
iTunes だけで50何ギガあるんだけどさ。
あ、ほんと？
それもね、iTunes をね、やめて、その Spotify に移るときに、だいぶ断腸の思いでしたけども、でも、
消せないです。
消せないです。
あと、iTunes に CD で入れると、Spotify に読み込むことができるんで。
う
ん、
あ、そうですね。そうですね。うん、そう。
それで聞いたりしてますけど。
iTunes は本当に優れたプラットフォームですよね。
いや、そう思います、そう思います。
iTunes が出てきたとき、本当に感激。あ、終わっちゃった。
終わっちゃった。
すいません。
そんなことは初めてですよ。
はい、お願いします。
カーティス・メイフィールドで So in Love でした。
はい、ということで今回は私と久松さんのライムスターダンディが、
音楽の話結構しちゃってください。
音楽の話していいんですか？ここから数時間かかりますけど大丈夫ですか？
お願いします。
後で何の収集もつかなくなるような気が。
震災の時はそうなんですよ。まさしく私が被災したというか立場。
続いてアフタートークに入っていきます。ほぼノーカットでお送りしていますので、ちょっと声が重なって入ってるなどお聞きづらい面もあるかと思いますが、まあ、そういった雰囲気も含めてお楽しみいただければと思います。それではどうぞ。
それではまた来週お会いしましょう。バイバイ。
バイバイ。
ありがとうございました。じゃあ A ちゃんもマーさんも収録オフで大丈夫です。
はい、ありがとうございました。久松さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。面白かったです。
ありがとうございました。
声がいいね、二人とも。
ありがとうございます。なんか
初めて言われました。
え？あんたもう100回ぐらい言われてるでしょ。
いや、俺は声がいいって。
言ったやん、何度も。
言われたことない。
あ、
嘘
だ。すいません。ちょっとご紹介遅れて申し訳ありません。サテです。サテ、ちょっと自己紹介を簡単に。
ストーリーで、
面白い
ことを作ったんです。
なんか声が、
声が、ガラガラ声が、接触悪い。聞こえない。
全然。
静岡県の富士宮市で、いちご、はい、いちごを栽培してて、夏場に観光農園のぶどうをしている、新規収納2年目。
あ、2年目なんだ。へぇ、
はい、うん、すごい
ですね。2年目とは思えないんだよな。
本当だよね。そこまでやるとはって感じ。
富士宮は僕何度も行ってますよ。
お
ぉ。富士宮知り合いいっぱいいるから、共通の知り合いいるんじゃないかな、一人ぐらい。
あ、
あれは絶対いますよ。トゥーも顔大概広そうだから。
H の村キャンプ場とかはご存知ですか？
はいはいはいはい。
あそこの、息子さんと一緒にポッドキャストとかされてるんです。
ああ、そうなんだ。へえ、はい。ポッドキャスト業界に疎くて、すみません
。いえいえいえ、ポッドキャストって意外とそういう横のつながりがすごくできて、
ならできます。
聞こえます？
ああ、オッケー。
いい感じ。
出てきた。
よかったよかったよかった。ズームのあれですいません。スタマさんすいません。新規収納でやらせてもらってます。よろしくお願いします。
富士宮なんですね。
そうです、そうです。
いいとこだよね、富士宮、本当に。
そうですね。それこそ、いや、ガチで富士宮の、富士宮の産業7割が酪農なんですよ。
うん。
なので、堆肥がかなり充実してるのと、
うん。
まあ、堆肥があるので、ゆうちゃんが取り組んでる、こう、食品の、
堆肥
パスなんかの、堆肥を使うのがすごく増えてて、
うん、SDGs もかなり、
そう、かなり力入れてて、まあ赤池さんなんかはすごくもう表彰されるような堆肥もある。
堆肥コンテストでね、優勝してるような。
僕そこの堆肥使ってるんですけど、
お
そう、かなり、まあ、いい環境なんで、富士宮。
まあ、だいぶイメージより山ですもんね、その。
そうです。
北の方にずっと伸びてる感じですよね。
そうです。富士山の西側が全部もう富士宮なので、
うん、
標高900まであるので。
じゃあそうだよね。標高0から900まであるわけですもんね。
日本一標高差がある。
あ、そうなんだ。へえ、そうなんですね。それはそれは。いや、ぜひ今度行かせてください。
ぜひぜひよろしくお願いします。
ありがとうございます。
今日は勉強になりました。ありがとうございます。
こちらこそ。時間短いね。時間なんか何の話もせずに終わった感じがあって、ね。
そうなんですよ。そうなんですよ。
割と短いですよ、
ね。さっきカトマンズで死にたいとか言ってましたけど、なんでカトマンズなんですか。
あ、そうそうそうそう。
僕ね、カトマンズって。カトマンズ大好きで、カトマン行ったことないんですけど、は
い
は
い、
最後に。
ないんですね。
最後に撮っておきたい。
なんで行ったことないのに好きなのかな。
マジでその、家族に迎えに来させるとか本当迷惑じゃないですか。
うん。
だからどうやったらその、のたれ死にができるかを真剣に考えてるんだけど、難しいですね、これがね。
いや、難しいですよね。
でね、とりあえずね、安楽死業界で有名な話なんですけど、あ、今話してていいんですか、はい、これ。
業界
で話してる。そういう時間ですよ。
一番安楽死がしやすいのはね、スイスなんですよ。
ああ、なんか聞いたことある気がします。
一番有名ですよね。だってみんなスイスに行って、ユースネーションするじゃないですか。
金さえあれば、そう、もちろん病気になってればだけど、はい、割とドライに死ねるのね、うん。
そうですね。もう仕組みができてますもんね。
うんうんうんうん、遺体を引き取りに行くとかなんかね、そういうのも申し訳ないんで、その。
うん、あれ、確か、遺体は日本に持って帰ってこないといけないんですよね。
いけないことになっているんで、うん、そうなんだから、で、行方不明も迷惑じゃん。
それは探されますしね。
うん、うん、だから、その、もう分かってるんでって言ってもらうの。
海外はやめて、はい。
いやいや、まあ、そうね。
いや、まあ、私、これからカトマンズに来年行くんですよ。
マジで
来年にな
って。それで言ったんですよ。だから、向こうにいますよっていうのは、そういう意味、ま、ガチでいるんですよ。
許さねえし、本当かよ、それは。
本当は、ね、今頃行けたんですけど。
それ来年になった
んですね。ててもおかしくない。そうです。
来年の生ゴミの堆肥化で行くんですよ。
え、そうなの？
そうなんです、そうなんです。
え、仕事で行くの？
まあそうですね。まあ、ここにいる高谷さんと同じ師匠の橋本力夫さんという方から。
はいはい。
はい、
あ、橋本力夫さん近くですもんね。真央さんは多分近いんですよね。
めっちゃ近い。
近いですし、子供の頃からの知り合いで。
あ、っていうのはそうなんだ。
力夫さんの野菜、有機野菜で育った人間です。食べながら。
マジか。エリートやんけ。
そうです。うん、まあそうですね。ゴリゴリの有機の人間ですよ。ジャンクフードも好きですけど。
なんかカトマンズに仕事に行けるような仕事があるんだったら、俺やってもいいな。
そこで
偉そうだけど。
向こうでちょっとこういう人ですごい人がいるんで、呼びませんかとか言っちゃいますよ。
あ、もうぜひぜひ、もう全然行く。もう自費で行く。
あ、そうですか、マジですか。じゃあ普通に遊びに来てください、うん、私がいる間に。
いや、なんでその、
あ、でも久々さん来たらめっちゃ緊張するわ、
はい、なんか楽しいことあんの、それ行くと。
わかんないです、手伝わされると思うんです
けど。生ゴミの堆肥化にそんなに関心はないんですけど。
あ、でも農業もやってるんで、てか農業のための堆肥なんで。
そりゃそうでしょ。
ぜひぜひ、有機農業でやっていこうとネパールはしています。
そうなんです、知ってます。でもカトマンズ難しいよね、はい、カトマンズもともとやっぱり標高高すぎて、多分野菜の生産非常に難しい場所だと思うんで。
だって、ま、
蕎麦しかできないようなところでしょ、基本的に。
米は作ってますよね。
いや、でも取れないよね。
そうなんですかね。
うん、量は取れるわけないよね。
どうなんだ、ちょっと行ってみないとよく分かんないんですけど、その辺は。
それはぜひ頑張ってください。
はい、ありがとうございます。なんか、
いやいやいや、冷たく言ったんじゃなくて、その、
いや、今なんか
本当に本当に
さようならって言われたような気がし
ましたけど。そうじゃなくて、それはごめん、
言ってらっしゃい。
その違いますよ、
はい、待ってますよ、
はい、いや今行かなくてもいい。あ、そうですか。いや、楽しいですね。その音楽のやつ呼んで、ぜひ。
あ、やった、ちょっと
やりましょう、やりましょう、
はい、
ぜひぜひ
頑張って編集して、はい、
音楽、いや、なんか編集しないやつでもいいよ、個人的な。
違うんですよ、残ってる やつが、配信してないやつが数ヶ月前に収録したやつが、
坂本龍一について語った回をこの人はまだ配信してないんですよ。
そんな恐れ多いテーマでやってるんですか、坂本龍一について語るっていう。
坂本龍一さんが亡くなられた時に私は相当ショックを受けて、ちょっと1ヶ月ぐらいぼやーっとしてたんですけど、
それの吐き出し。
そうです、もうこれを話さないと私は立ち直れないと思って、
いいね、
配信したんですよね。
去年の夏真央さんがだから、こちらのラジオの樋口さんと坂本
さん、そう、樋口清則さんを私の番組に呼びつけちゃったりなんかして、坂本龍一について語りましょうとか言って語ったりとかです。
めっちゃいいやんけ。
いいやんけ。
真央さんっておいくつですか。
それ気には聞きます。
なんか、はい、大体でいいです。
同年代です。
同年代でしょ、同年代でしょ。
同年代、そうです。
だから、その YMO 解散した頃から割と聞いてるわけでしょ。
あ、聞いてます、聞いてます。うん、もう小学校の時に、もうそうですね、YMO とか聞いちゃってましたね。
ああ、なるほど。いや、よくわかります。僕もそのぐらいな感じなんで。
は
い、
だから、もしかしたら音楽の話したらかなりリンクするとは思うんですけどね。
そうでしょうね、うん、やっぱりその同じ時代の空気を吸ってるはありますよね、は
い、そうです。で、洋楽とか黒人音楽好きですよね、うん、だとしたらもう相当かぶってますよ。
うん、それが日本でやっぱり市民権を得ていく。え、逆に A ちゃんは今いくつなの。
私は38です。
あ、若、それにしちゃあれですね、その、
A ちゃんは何でも聞くんですよ、この人は。
もともと DJ やってまして、
おお、
で本当にいろんな曲、うちの父がもう音楽好きっていうのが そもそもなんですけど。
お父さんおいくつですか。
父は、65? ですね。
いい時代ですよね。
そうですね、まあ、バンドブームでバンドもやってて、っていう。
あ、そうなんだ、へえ、はい、
その世代なので、本当にもうブラックミュージックからもういろんなジャンルの曲を聴き始め、私の世代がそれこそジャパニーズヒップホップが盛り上がった時代なので、そこからヒップホップも好きになってっていう感じで、本当にオールジャンルですね、私は。
いや、それは素晴らしい。やっぱり家にね、そのなんというかレコードがあったりするっていうのはやっぱり結構大事なことですよね。
そうですね、
確かにね、
う
ん、
それも結構うちの子供たちにも受け継がれてる感じがあって、
間違いないでしょ。
音楽一家ですね。
いいよね、 A ちゃんがお父さんとかさ。
でも先が思いやられるよね、そのでもさ、今さ、今音楽好きでもさ、そんな昔みたいにお金かからないじゃん。
そうですよね。
それがやっぱりすごいよね。その、
いっぱい聞けるしね。
いやー、しかもなんか、
うん、
なんかで聞いて、誰々がいいって言ったらすぐ聞けるわけじゃん。
そう
ですね。
それがもう、うん、もう本当に、もう僕なんか音楽にどれだけ財産を溶かしたかっていう感じだから。
本当ですよ、ね。いや、本当にそうですよ。めちゃく
ちゃ。昔やってた時は、本当に、ほぼ全財産をレコードに費やしてたんで。
まあ、DJ の人はそうなるよね。
うん。
今頃になってアナログブームがね来て、
そうなんです
笑ってしまいますけどね、本当に。
残しておけばよかった、ね、っていう、ね、
あ、そうか、残してなかったんですね。まあでも残さないよね。
私の後追いで兄が DJ にハマって、で兄に全部持ってかれて、で結構プレミアついてるレコードとかも持ってたんですけど、なんか全部あのダメにされちゃいました。
それはまあそうか、まあしょうがないですね。なるほど。僕12月に青森行くんですよ。
そうなんですね。
うん。
いつぐらいですか？
ね、8、9、10。8、9、10で、
何用でいらっしゃるんですか？
日本農業の、
はい。ああ、日本農業。
わかります。日本農業の、はい、あの、りんごの内藤さんの、
内藤さん。
あの、はい。紹介していただいたのは竹本先生なんですけど。
竹本先生って言って。
内藤さん、あの、この番組にもゲストで出ていただいて。
あ、本当に。
はい。
内藤さんのところに行って、で、あと僕、鰺ヶ沢に親しい農家と友達がいるんで、そこに行って帰ってこようっていう感じですけど。
そうなんですね。そしたら津軽の方なんで、だいぶ遠いです。
うん。
いいんだ。
日本海側、ね。
青森は広いんですよ。
そうなんです。
山がすごいなと思った
んですね。真ん中にね。最近、あの、知ったんだけど、あの、奥羽山脈の先端が、青森県の青森市の下の方かと思ったら、あの、夏泊半島って言って、青森市の隣の津軽湾に差し掛かってる半島まで続いてるらしくて、ああ、もうずっと山なんだと思って、うん、だから青森県は山で、西と東でも完全に分断されてるっていう、県なんですよね。
もともと青森のご出身なんですか？
そうです。もうずっと青森県で。
ああ、そうなんだ。ええー。じゃあ、でもそのお父さんがだいぶだから、ハイカラな人ですよね。青森で、当時。
そうですね。今は住んでるのは奥入瀬町なんですけど、その隣の隣の十和田市っていうところが出身になるんですけど、
うんうん、
あの、その世代で私の父知らない人見たことないぐらいの、有名人だったみたいです。あの、やんちゃで。
そうなんだ。
やんちゃで有名な。
やんちゃでね。あへえ、面白い。いや、行かなきゃ。
いや、嫌でしたね。私が学生の頃は。会う人会う人、和美の息子だべって言われるんで。
そうだよね。
顔はそっくりなんですよ。同じ顔してるんで。
その、学校の先生とかも無邪気にいじるもんね、そういうところも、ね。
そうなんです。そうなんです。
よくわかる。むしろ
学校の先生に同級生がいるぐらいの勢いなんで。
ああ。
すごい嫌です。
よく青森から出ようと思わずにとどまれましたね、それは。
確かに。
そうですね。
僕だったら絶対青森から出たいって思う感じが
する。そうですね。ちっちゃい頃から授業を起こそうと思ってたんで、
あ、そうなんだ。
出たら、あの、私、あの、怠け者なんで、すぐ誘惑に負けちゃうと思ったんで、都会には絶対行かねえと思ってました。
その辺がでもちょっと音楽好きっぽい匂いがするね、すごくこう。いや、いいですね。その、いや、ちょっと話してみたい、いろいろ。マジで。遊びに行こうかな。遊びに行こうかな。いや、もうネットでもいいしね。その、いや、なんかさ、好きな音楽をいっぱい用意して、かけて話すみたいなことで。
あ、めちゃくちゃいい。
まあ、多分、200日ぐらいできるよね。
それこそ私がその iTunes、iTunes 再生するだけで1年以上かかるんで。
やばい、プレイリストの未設個とかやばいでしょ。
ああ。そう、いや、うん、プレイリストの未設個は、だってもうそんなのさ、裸見せるみたいなもんじゃないですか。
そうですね。恥ずかしい。
でしょ、そんなのもう。
そこまでやばいんだ。
結構、
バレちゃう。
まあでも確かにそうだな。
ぜひぜひ、あの、ちょうど8、9は今のところ予定そんなにないので。
あ、そうですか。う
ん、はい。野辺地高校にお料理教室に行くぐらいで。
忙しいじゃないですか。
用事あるじゃん。
ちょっと後で日程を連絡するんで、もしなんか会えるタイミングがあったら。
よし。ありがとうございます。
楽しい回ですね。なんか、俺確かに、あの、他の回を聞いてて、あの、あれですね、DJ ってなんていうの、そのお二人の音楽マニア性があんまり出てないね、確かに。
そうですね。 まあ、最初の頃出してたんですけど、そっちのその雑音の方で発散すると思ったら、あのこっちであんまりネタ使いたくない。
もうなんか、お前ら二人黙れぐらいの感じになっちゃうことがあったんで。
出しすぎちゃう、ね。
ゲストさんを凌駕しちゃうっていう悪い癖が。
まあ、確かにそうだね。そんなにね、すごく、いわゆる音楽好きな人だけではないだろうから。
うん、そうです。
今までこの音楽をこの視点で聞いたことなかったなっていうところを伝えたかったんです。
ああ、うん、まあ確かに確かに、ね。
その人を通してその音楽を聴くっていう番組なんで。
はい、いや、そうか、うん。そしたら、いや、今更だけど、順番を変えても。
もう一個の終わりが。
取り直し？
取り直し？
ピンクブロッド、ピンクブロッドを語りたかった。
え？
あの、聞いたことあります？皆さん。僕3曲目って宇多田ヒカルのピンクブラッドを。
宇多田ヒカルでしたよね。
あのね、ぜひ、じゃあこの後聞いてみてください。ちょっとね、はい、
せっかくだから竹本さんのバックミュージック、
まあ、
今かけたらどうですか？
音楽的におかしなことをやっているんですよ。
いや、だから宇多田ヒカルだなと思って、それを相当気に入っていたんですよね。
ちゃんと聞いて、あの、ビートに対してのボーカルの位置がおかしいんですよ。
ちゃんと聞いて、
いや、なんていうの、宇多田ヒカルだなって思わないで、ちゃんと音楽的に聞いてっていう、はいはい、本当にすごい過激なことやってて、
過激。
ではピンクブラッド追加しました。
こんなメジャーシーンでこんなことやるんだっていう。
いいですね。
あ、こういう Spotify を聞くとこうなるの？強引にかけさせた感じはなくもないが。
いや、全然いいですよ。うん、面白いです。
ちなみに雑音の方も、あの、Spotify の曲を聴きながら。
あ、いいですね。
はい。まあ、聴いてる間は、あの、多く入らないので、終わってから感想を言うみたいな感じになるん
で。いや、山田上さん、打楽器やってるんだったら、
はい。
この後の、
はい。
メインボーカルとビートの位置関係を本当に おかしい、なんかこんなメジャーなところでやっちゃいけないことをやってる、ここから。
うん、ずれてますね。
ずれてるんですよ、うん。
もうこういうの聞くと楽しんでんなっていつも思います。
勝手なことやってるじゃないですか。こんなことを許されるのかっていう。
それでも、その、さっきちらっと言いましたけど、あの、アフロビーツに通ずるというか。
わかる。そう、そうなんですよ。いや、ちょっと終わらなくなるな、その。
この、まあ、違和感ではないんですけど、このちょっとずれてる感じの、このあれが好きで、最近本当にアフロビーツに。
よくわかる。アフリカも3
拍子と4拍子とか。
アフリカも国によって全然違うんだけど、あ、そうそう、うん、3拍子か4拍子か分かんないみたいなのあるでしょ、アフロビートって。うん、だからあるし、こういうその、基本的にずらすんですよ。うん、鉛と言われてるんだけど、うんうんうん。それの極端な感じっていうか、
うん、
これを、しかもライブで、完璧なタイムで歌うんですよ。
それは宇多田ヒカルじゃないとできないでしょ。
できない。いや、
リズム感がすごいしっかりしてるってことでしょ。
しかも、ボーカルずれてるってなったらドラムが叩きづらいから。
そうなの、そうなの。いや、そうなの。だから、YouTube でライブ映像見れるんで、ぜひ見てほしいんだけど、いや、その、リズムセクションはこれどうやって演奏してんだろうっていう、聞いたらもうわかんなくなる。
アフロビーツの、あの、いろいろ調べると、向こうの人たちは4拍子とか3拍子じゃなくて、12拍子で、4拍子を聞いてるんですよね。うんうん、4拍子とか8拍子か。
あの、ニューヨークハードコアのドラムしてるときに、このリズムで、ハイハット叩くときは、これを16分に分けて、それを、16をチチチチチチチチチチっていうのを円を描くんですよ、自分で。
ああ。
はいはいはいはい。
この中で円描いて、
そうそうそう。
っていうふうなリズムの刻み方はします。
え、こういう話しようよ。こういう話で。
いや、そういう番組ですよ。
逆にこういうレベルの高いバンドとかになると、その細かい細部のリズムでスネアの位置を微妙に後ろとかにずらすんですよね。
うん、
それで全然乗り変わるんで。
いや、しかもそのドラム以外の楽器とのバランスもあるわけだから。
そうそうそうそうそう。それをだから全体が理解しないと。
そうなんですよ。いや、本当に、僕、遊びでですけど、全然皆さんのような感じじゃないけど、ジャンベをやってたことがあるんですけど、そこを理解してる人がいないと、やっぱり成立しないのは、その、86がすごく難しくって、西アフリカ系のリズムをやってたグループだったんですけど、それがその、そもそも綺麗に割ったって分かりにくいのに、86って。
はいはいはい、
それにしかも、こう、鉛が入るんで、その、いわゆる日本でいう大太鼓と、
うん、
ドゥンドゥンっていう大太鼓と、その、ジャンベ、まあ、スネア的なものですよね、はい、の、
うん、
その、ズレを楽しむグルーブなんですよね。
うん
うん、で、そこの意味がそもそも理解してないと、うん、わけが分からない
ん
だけど、
うんうん
うんっていうのがすごい面白かったんですよね。
いや、いいっすね。うん、いい、めちゃくちゃいい。
で、
アフロビーツハマりすぎて、私も、8×3 拍子叩けるようになりましたもん、自然に。
ああ、それはだいぶ病気ですね。
普通に手で奏でれるようになりました。
ケンちゃん、やっと友達見つけたみたいな感じで。
嘘、なんか、俺の知り合いのさ、いちご農家がね、栃木と茨城と愛知とどことどこって感じで、なんだっけあれ、クラブハウスで、
はいはい、
ずっとつないで、
はいはいはい、
ずっと話してんだよ、
はい。
で、その雑談みたいなものとか、そこにお客さん来ていらっしゃいませみたいなものを全部流してて、その、なんか、空間を共にしてるのね。
はいはいはい、
そのコミュニティがすごい面白くて、入れてもらったことあるんだけど、半日ぐらい。そういう感じで、A ちゃんとつないでずっと音楽の話しながら、
大丈夫
農作業したい感じが。
すごいなんかいきなり親密なんだけど。
そういうスペースをすれば。
いや、付き合ってみたいになってるけど。
そうだね、今のうちの、カップルみたいなね。ずっと繋いでるみたいな。
うん。
ええー、楽しい。
でもそれが結構面白いコミュニティで、そういう時は音楽の話しないのかなとかって思うんだけど、意外とみんなしないですよね。
あ、そうなんですね。
うん。
いや、音楽ってなんかあれですよね。なかなか友達見つけれなくて、俺も正直、真央とようやくこういう話できる人見つけたっていう感じなんですよね。
ああ。いや、やっぱり割と、特に今の時代は多分何でも聞けちゃうだけに余計にその本当に好きな部分っていうのを、多分共有するのすごい難しいと思う。
ありますね。本当に、さっきの話で聞きたいと思ったらパッと聞いちゃえるから、そこまで深くこう一つのジャンルに入り込む暇がないみたいなとこがあるかもですね。
いや、あと好きなものしか聞かないみたいなね。
そうだね。まあ、でも、人が好きなものってそんなに幅広くないのかもしれないし、そんなもんだとも思うし、やっぱり楽器やってる人とかは練習したくて細かく聞いていくっていうこともあるでしょうから、さっきのね、その、山上さんのそのリズムの話とかっていうのはやっぱり、本当は打楽器やってる人じゃなくても面白いはずなんだけど、わかんないじゃないですか。
うん、ノリって言われても全然最初分かんなかったんですよ。前ノリ、後ノリとか、うん。
はいはいはい。
うん。
そうだね。
それをいろんな人たちの言葉を自分で咀嚼して、あ、こういうことなのかなっていうので、ようやく形にできたってところだったので、
うんうん。
いや、その、今日話せなかったっていうか話すべきじゃないのかもしれないけど、僕も農業もそういうふうに捉えていて、なんかその、この作業のこの部分みたいなものっていうのは、それこそなんかノリが3拍子と4拍子って12分割するとすごい理解できるよみたいな意味合いで、うまく言えないですけど、なんかそういうふうに自分は解釈してるから、そういう感じで伝わる相手がいるとものすごい嬉しいんですね。
はいはい。
だからどう分解して、どう自分の体の中にあるなんか言語じゃないものをで捉えるかみたいなものが、なんかこういうやっぱ身体性を持った仕事の面白さだから、でそれを相手は音楽の例えでは理解してくれないんだけど、 別なその人の中の何かに置き換えて理解しているみたいなものが伝わった時の喜びみたいなものっていうのって、やっぱり体を使う仕事の一つの面白さだと思うんですよ。
あの、昔ドラムやってた先輩に言われたのが、もう今はもう農業ってそういう時代じゃないっていうのが前提の話なんですけど、日本人はクワを使う、あのリズムで民謡のこのおばあちゃんたちがこうっていうリズムができる。もうじゃあだからこのリズムだっていう。これで田植えをしてたとか。
はいはいはい。
だけど、その裏のリズムっていう、そのアフリカ系からやっぱり現代の音楽になってるけど、あの人たち全部裏じゃないですか。
うん。
やっぱそういう、その地域地域での音の取り、リズムの取り方がそもそも違うんだっていう。
うん。
うん。だから日本人が、あ、地の音楽を叩くっていうのがすごく本当は難しいっていう。
うん。
言われたことはありましたね。
やっぱり真ん中で打つんだよね、日本人は。
はいはいはいはい、
でも、そうじゃないものもいっぱいあるじゃない。民謡をよく聞いてるとそうじゃないものもあるし、僕今回やめたんだけど、郡上踊りで使ってる曲をちょっとリクエストしてもいいかなとも思ったんですけど。
郡上踊り今年行きました。
郡上踊りのグルーブって結構ファンキーだったりするし、ちょっとずらすのが面白いと思ってる地方も日本でもあるし。
うん、
そうですね。うん、あの太鼓とかがそうなんですよね。
うん、
微妙に真ん中で叩かない。
チンチキとか、そうそう、ま。真ん中で叩かないの、で、アフリカはちょっと極端に真ん中で叩かない感じがあるんで、まあ、アフリカってもいろいろあるんですけど、はいはいはい、でもその、今、矢野さんおっしゃった、その、生活のリズムと一体になったら本当にそうで、例えばですけど、コンゴの僕映像を見たことがあるんだけど、
はい、
あの、穀物をこう、キネでつくのが縦キネなのね。で、うん、3人セットなんですよ。で、うん、持ち上げるのが2で振り下ろすのが1ぐらいのリズム感でやってるから、そうするとガッガッガッガッガッガッってなるから、もうそれ自体が86
なるほど、3つ
でやっぱりその何を心地いいとするかがその肉体労働に現れるから、うん、やっぱり音楽ってこういう風に生まれたんだなってやっぱり本当によくわかる
し、あ、超面白い、
好みが出る。
いや、あとうちの地元に天太鼓っていうその大きな大木をくり抜いた大太鼓があって、うん、それを叩くと雨が降るっていう、もうそういう昔からの伝統で、で毎年それの大きいお祭りするんですけど、やっぱ降っちゃうんですよ雨が、
うん、
だからその、うん、まあその科学的な根拠はまだわからないにしろ、まあそうやって音とか振動とかそういうところが自然との共鳴をしてて、ってそれで我々はさて雨乞いをして農業してるとか、
うん、
そういうの考えるとやっぱ楽器って面白いなってめちゃくちゃ思いますね、
うん、
いい時。
そしてその今おっしゃったことを言葉で言っても全然面白くないじゃん。やっぱりその太鼓を叩くからいいじゃないですか。そのやっぱ降っちゃうんですよっていうことじゃないですか。
うん、
共鳴してうんぬんっていう説明ってやっぱりなんかこう。信じる感じにならないじゃない。その、いや、降るんだよって言って太鼓を叩くっていうことに意味があるみたいなことが、やっぱり音楽の本当の価値っていうか、そういうこと、何の話をしてるんですかね、これ。
めちゃくちゃ楽しいです。
まあでも、あの、参考の資料でいただいた2年前ぐらいの、あの、雑誌の記事ですかね。経営者の。
あ、記事、
あの、参考記事。あれを読んでると、あ、そういう視点でずっとされてるんだってところがあったので。
いや、面白い。うん、
だから、アンケートの内容とあれを一緒に混ぜようかなとも思ったんですけど。ただ、ちょっとね、あの、話、それこそ話がちょっとあっち行きこっち行きってなるのもあるかなと思って、今回は。
すごい面白い。で、その3拍子と4拍子でずれてるように見えるけど、ほら、ここでぴったり合うでしょ、みたいなのを、農業で例える。めちゃくちゃ楽しいですね。
うん。だからその例えそのものが機能するべきかどうかは議論の余地があるんですよ。だけど、うんうんうん、自分はそういうふうに捉えていて、それぞれの人が何らかの形でそういうふうに我がことに寄せて捉えていると考えると面白いっていう話なんですよ。
すごい、そのめちゃくちゃ面白い。
いや、でもさすがやっぱりあのインタビューはでもすごいの、あれ、木平真理子っていうライターなんですけど、いきなり来て、いきなりあの話をしたんですよ。 いや、僕今まで受けた中で一番面白いインタビューで、
うーん、面白かったですね、読んでて、読み応えが。
でも多分ね、伝わらない人には何も伝わらないんだと思うね。だってその矢野明子のようなみたいなさ、矢野明子のグルーヴのような野菜を作れてて何言ってんのか分かんないからそれはやっぱり、うん、広く伝わる例えではないのかもしれないんだけど、多分彼女はそういうふうになんか世界を捉えてるんでしょうね。普通に聞いたの。
ちょっとその伝わらない、あの音楽ネタというか、伝わらない音楽ネタでちょっと聞きたいのが、あの私よく味をその低音、中音、高音で例えるんですよ。その、
だいぶですね。
ハーブティーのそのハーブの香りを、例えば、うんと、ミントもいっぱい種類あるんですけど、
うん、
ペパーミントは、スースーするんだけど、実は低音が強い。
面白い。
そういう例えするんですけど、それ、なかなか実は、あの、伝わらなくて。
まず、そもそも、香りと食感と味っていう要素を、そこまでの流度で見てないですじゃないですか、世の中のほとんどの人は。
そうですね。
それは、例えば果樹農家が、桃農家が、その、本当に他の人には分からない熟度の違いみたいなものを、そこにフォーカスして見るのと同じで、多分ハーブ農家ってそういうことだと思うね。でも、今の話は、なぜ A ちゃんがハーブ農家をやってるかということの多分本質に関わる話で、まあ、スパイスとかもそうだし、それを、そういうふうに感じるってことだよね。
そうですね。で、まあ、他ので言うと、例えば、イエルバベーナっていう、その、モヒートに使うミントがあるんですけど、それは、スースーしないんですよ。メントールが含まれてないんで。
うん、
でも、高温高めなんですよ。っていうのが、すげえ個人的には、これめちゃくちゃ面白いなと思ってるんですけど。
スースーするのが高温なん
よ。いや、違う。スースーするのが高温じゃないのよ。
ス
ースーするのは別なの。ペパーミントはスースーするんだけど、
うん、
香り的には低温が強めなんだよ。
低温
ちょっとその夏のコクがあるというか、もたっとするのよね。重いの。味が。でも、ヒネルバブエナは、
モヒ
ートに使われるくらいだから、本当にその清涼感というか、スースーはないんだけど。
わかる。その、要するに、具体的にその、わからないよ。言ってることが具体的に直接は僕もわからないけれども、ハーブ詳しくないし、ただ、連想するのは、ソムリエってそういう表現するじゃないですか。
そうですね。
何やのようになって、で、ここでポイントになるのは、今は、ここまでテクノロジーが発達すると、ソムリエが使う例えの種類よりも、醸造家が、数値的に伝えられる情報の方が多いんだって。
だ
その例え話が負けてるわけですよね。
はいはいはい。
だそのゴミっていうのは基本的に完全に味に関してはもう数値化できるし、うん、
はいはい、
そこに実は食感と香りとさらに記憶が紐づくわけなんだけども、うん、その記憶の部分についてすごいいい例え話をしているのがいわゆるソムリエの言葉で、それがもしかしたら今のハーブの話なんだけれども、もっとそれをロジカルに分析値としてやってる人もいて、そこと付き合わせていくと実は面白いですよ、ね。
ああ、なるほど。
要するにその A ちゃんが何をそうそう、はい、高音だと言っているかっていう。
そうですね。これあの面白いのが、あの私ずっとこれそれこそ DJ やってる頃からずっとこの表現自分ではしてたんですけど、伝わらねえなと思ってたんですけど、あの面白かったのが、あのライムスターの歌丸さんこの表現するんですよ。
うん、
味を音で表現するの、音ってか、その音域で。
あ、そうなんだ。
この人素晴らしいと思って。
ああ、なるほどね。いや、カレー好きだしね。
そうそうそう。カレーの味を、その低音とか、高音とか中音とかで表現するんですよね。ライムスターの歌
も。わかる。いや、その、いや、わかるわ。
わかるんだ。
いや、話してた
い。ラジオ聞いてるから。いや、でもね、その多分、あの歌丸のラジオで救われてる人はいっぱいいると思うよ。本当に今時間帯移っちゃったけど、
う
ん、あんなマニアックな話を本当に放送に載せていいのかっていう感じもするし、
あ、
そうですか、そうですか、それはちょっと別途伺いますね。
あの今日の収録は、あの、魚でいう捨てるところがないぐらい全て素材が美味しく仕上がってるんですが、これも何かしらであげていいですか？あの、オフの、オフトークを。
オフトークの方が刺さる人には刺さるんじゃない？
そうそうそうそう。
そうですよ。もうなんかみんな安心して、ふーってなって、結構ね、リラックスして喋っちゃってるから。
しかも普段出さないね、言葉とか出してるので、多分。
そっち、なんか、ポッドキャストの良さって、本当は、そういう、ね。
そうですね。
なんか、その、長くアーカイブできるし、その、すごい、プラスマイナス5シグマぐらいのところに、こう、リーチできるっていうことだと思うから、それは僕が本書くのも同じモチベーションで、その、企画としてもちろん、その時代にね、同時代的にある程度売れないとしょうがないんだけど、残るものだから10年後ぐらいに何気なく図書室で手に取った中学生が衝撃を受けるみたいなのは面白いじゃないですか。それはなんかほっこり嬉しいというよりざまみろって思うっていうか、ようこそ危ない世界へみたいなのがあるから、やっぱそういうのを忍ばせておくってすごい大事だから、 A ちゃんがなんでハーブ農家やってるのかもなんとなくわかるし、真央さんもあんまり聞いてないけどあるんだろうし、そういうのが大事じゃないですか。でそれってやっぱりさ、その伝わると思うんですよ。この、こう、気使ってやっているコンテンツの中にも、その、毒が仕込まれていて、それがある人には伝わるし。
毒なんか。はい。
でも、その答え合わせとして、今、山野さんが言ったような、割と露骨に毒を出すものも あってもいいんですよ。そしたら、なんか、興味持った中学生がその毒の方に行ってさ、ガガーンっていうこともあるじゃない？その100万分の1ぐらいの確率で。それがすごく、音楽ってそういうものだと思うから、俺は、
うんうんうん、
これマジやべえじゃんみたいな。だから宇多田ヒカルがなぜすごいと思うかっていうと、あのメジャーシーンでそんなやばいことやっているのが本当にやばいなって思うから、すごく悪人だと思うんですよね。
あ
そうですね。
いや尋常じゃないでしょ、あんなもの。本当に
面白い。
なんかまたお話しましょう。
無限に、はい、ありがとうございました。今後とも我々全員ポッドキャストやってますので、何かしらでお声掛けさせてください。
ぜひ音楽番組を
お願いします。
お願いします。
僕もやってるんですけど、全然なんかあれですね。
あ、それ紹介するの忘れとった。
そうだね。
ちゃんとやってない。
クロストーク。
いや、めっちゃ面白い。
そうそうそう。
聞いてます。
あれ紹介、書くの忘れちゃったの。すいません。
大丈夫です。全然。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
いや、本当に楽しかった。ありがとう。
あ、本当、光栄です。ちょっと我々今からミーティングが続きがあります。
失礼しました。すいません。
あ、大丈夫ですよ。すごく楽しかったので。
めちゃくちゃ楽しかったです。
はい。もう、本当ずっと喋っておきたいんですけど。
また呼んでください。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
失礼しました。
ありがとうございました。
おやすみなさい。お疲れ様です。
いや、いつもはね、こう、終わった後のトークは、裏方に委ねようと思ってるんだけど。出ちゃったね。
いいよ。ずっと面白かった。
面白かったね。
ちょっと、久松さんがここまでとは。
やばい。
まだまだ出てくるあの人は。
久松さんって、人に合わせるのが得意な人じゃないですか。
いや、ね、意外と器用だよね。
どのフィールドでも自分の、なんかこう。
いろいろ知ってるからね。
うん。
いろんなとこ深掘りしてるからさ、引き出しがめちゃくちゃ多いんだよね。
うん。
で、どこも深く掘ってるよね。
歴史も好きでしょ、すごく。そういう。
うん。
遺跡の話とかもなんかどっかでやってたような気がするんですけど。
ああ、歴史ね。ノリ君はもうちょっと寝たかな。
あ、もう。うん、大丈夫ですよ、しょうがないです。また来週も、
今週末、
うん、
今週末、のりこ来るよ。
あ、そっか。
ああ、そっか。
まやさんも来るよ。てか、まやさんが来るから、のりこも来ないって言ったんだけど。
来週は、一応みんな収録するつもりで、
承知しました。
もらえると。まあ、進行は全然、 二人に任せておいてよくて。
そうなの、ま、特別会は別の人がっていう。
まあまあ別に、いや、あの、別にその、普段通りみたいな場っていう、なんていうかな、ホスト的な役割じゃなくて、うん、
アグリミュージックレディオ。
その笑顔に隠された知られざる感動ストーリー。
まるで生のようなドライハーブ。
私、美味しいハーブを食卓に届けたいんだ。
ゼロから一を生み出す苦悩の日々。
何よ、たった 0.1g の誤差じゃない。
バカ野郎、一つの妥協で全てが台無しだ。塩、舐めんなよ。
世界の食卓を変えるシーズニングクリエイトドキュメンタリー。
できた。
ついにできたぞ。
コンセハーブソルト、一振りで簡単レストラン。今すぐコンセファームで検索。
テデルゲン、テデルゲン、最高のテデルゲン。
お米産地直送竹本農場。手軽に本格リゾットが作れるリゾットセット、リゾットマンマ好評発売中。詳しくはカタカナ入力テデルゲンで検索。
おいしいお米食べてちょうだい。ねえパパ、あのランド家族で一日楽しめるんだって、行ってみようよ。
混むからな。ランドじゃなくてシーは？
ビッグなマウンテンの写真撮りたいもん。
それパパ乗ったら絶叫しちゃうよ。
かぶり物は可愛いじゃん。
かぶり物って夢壊すなよ。
味比べもしたいし。
ポップコーンとか食べたいの？
え？ポップコーンじゃないよ、ブドウだよ。私が行きたいのは富士山ブルーランド。
え？そっち？ピオーネ。
シャインマスカット食べたーい。静岡県富士宮市富士山ぶどうランドで検索。
よし、じゃあ行くぞー。
おお、でオープンは8月じゃん。
なに
ー、オープンは8月だよ。
この番組はダイバーシティオブハッピネスバリュース分かち合う農園、雑草や虫たちと共に土を作りハーブを育てるコンセファーム、お米産地直送竹本農場、家族で一日楽しめるテーマパーク富士山ぶどうランドの提供でお送りしました。はい、最後までお聞きいただきありがとうございました。いかがだったでしょうか。ぜひこの特別編の感想についても X でポストしていただいたり、アグリミュージックへ DM など送っていただけるととても嬉しいです。次回はメンバー会となってます。普段は土曜日に配信しますが、すみません、この回も挟んだということで、まあ、1日から2日間を置いての、配信になると思います。あらかじめご了承ください。ではそれではまた次回、バイバーイ。
アグリミュージックレディオ、このクワを持つ手にも誇りがあるんだ。俺でもエニモ、誰に褒められるでなくとも明日に種をまく。今日も耳に刺したエアポッズから流れか、無聞き慣れた声とこの音、トラクター止めて綴る思いついたラップの歌詞を書くノート、ポッドキャストと音楽を通して気づく一人じゃないってこと。君の仕事に誰かがありがとうって言ってる声が聞こえた時、いつでも車に構えて、分かったふりなんてしないで、たったたった一度の人生で何のチャレンジもしないなんて、なんで。ただ消費させる対象とみなされ、失う主体性、再現ない生産性の追求に気も絶え絶え、でも活目せよクリエイター、日がクレーターがここからがないだ、無駄なことなんてないんだ、この花も巻かれた場所で咲いた。Radio、 このクワを持つ手にも誇りがあるんだ。俺でもエニモ、誰に褒められるでなくとも明日に種をまく。今日もアグリミュージックレディオ、このクワを持つ手にも誇りがあるんだ。俺でもエニモ、誰に褒められるでなくとも明日に種をまく。今日も